And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
怪談作家の宇津呂鹿太郎です。今回は特別企画としまして、プロの怪談作家から買い取った怪談話をお送りいたします。ご登場いただくのは朱雀門いずるさんです。朱雀門さんは2009年第16回日本ホラー小説大賞短編賞を受賞され、角川から刊行の今昔奇怪録でデビューされました。その後も精力的に執筆を続けられ、実話と創作の両方の分野で活躍されています。代表的な著作としては、実話怪談の能亭怪談シリーズがあり、昨年刊行された最新刊にして6作目の第6能亭怪談が好評を博しています。また、朱雀門さんは語りにも力を入れておられ、怪談ライブやテレビ等でご自身で取材した実話怪談を披露されています。今回も当番組のためにまだどこにも出していない怪談を語ってくださいました。その軽妙な語り口をお楽しみください。
お話の中に一部不適切な表現があります。ご了承ください。
もう絶対言うたらあかんでというようなことを言われたんですけども、まあもう誰ってわからなかったらいいんちゃうかと思うので話そうかなと思う、そういう話なんですけども、まあだからある方にしておきます。イニシャルでもなんかちょっと気取られたらいかんかなというのをちょっと僕思ったので、もうある方としておきますけども、そのある方なんですけども、まあお酒飲みなんです。めちゃお酒好きで。で、住んでおられるのが郊外なんですね。で、車じゃないと行き帰りできへんような、まあそういう場所で、で、周りにね、コンビニとかもないんですよね。だからもう買って家飲みとかもやりにくいと。なんかちょっと足りひんから買い足すとか、そんなんがもうできひんようなところやから、家で飲むの割と不便なんやと。で、家で飲んでてもなんかしょうもないって言わはるんですよね。まあだから店で飲むのがもうそもそも好きなんです。だから店で飲んではるんですけども、でもさっき言ったように、車じゃないと外に出れへんようなところに住んではるから、車で行くはるんですよ。で、今はもう代行運転っていうのを知ったから使ってるけど、当時知らんかったから飲酒運転したかったんですよ。行って飲んで、で、車で行って車で帰ってたんです。で、だからこれ言うとあかんという話なんですけどね。でも、ある日ですね、もうさすがにその人でも運転できへんわっていうぐらい飲んだ時があったんですよ。もうなんか、ものすごく調子良かったんですね。で、楽しくて、もうめちゃくちゃ飲んだと。で、これはもう無理やろと、歩くも無理やねんから操作できへんわと、なんかそういう判断はできたんですよ。で、というかね、それよりね、横になりたいと思ったから、だから車のとこまで行って、で、もう後ろの後部座席に入って、なんかね、すごい開けにくかったんですけどね、なんかもうそれは酔ってるからやろうなと思うけど、もうなんかぐーっとベリベリみたいな感じで後ろに入って、で、寝たんです。で、ずっとぐーっと寝てたんですけどね。で、なんかもう蒸し暑い感じで、もうわが車ながらなんかちょっと臭いし、もう言うて、足でボーンってもうドアを蹴ってですね、もう開けたんですね。で、もう開けっぱなしで、あ、なんかちょっとこう気持ちいいやんと、外の空気があって思いながら、で、いつしかこの、ほーっと寝たはったんです。で、まあ酔いも覚める頃というか、もう朝になって起きたんですよ。はって。起きたら、運転席に、人が座ってるんですよ。で、うわと。で、よう見たら、それ、自分の車と違ったんですよ。何これと。すいません、すいませんって言うんですけど、何の反応もなくて。で、もう、二日酔いで頭痛い感じもあり、寝ぼけてる感じもあるけども、でも、もうその人おるから、かなりね、アドレナリンが回って、ちょっとはっきりしてきたんですけど、それね、死んではるんですよ。実は。で、何やと。で、よう考えたら、なんかね、 窓のところ、なんかね、目張りというかね、貼ってあるんですよ。で、自分も後ろのところですけど、なんか貼って、ガムテープかなんかで、そういうので貼ってあって、ところ入ってて、それね、なんかガス自殺というか、連帯自殺というか、してて、で、うわと、これ、で、外出てみたら、もう全然知らん人の車なんですよ、に間違えて乗ってて。で、もちろん警察でやっぱりね、読んだって言ってました。で、自殺やというのは分かったけど、お前なんでこんなとこ入って寝ててんの？いや、めちゃ酔っ払ってたんですという、散々でも事情聞かれて、もう散々疑われたけど、でも、まあ、これは自殺で、間違えて酔っ払って入ったやっていうのがなんか分かってもらえたみたいで。だから、まあ、犯罪者にはなってへんのですけども、でもですね、そこ、その場所ですけども、自分が車止めたところと全然ちゃうんですよ。店を離んで、むしろ反対側の、で、河川敷で、なんでわざわざそこに行ったんかっていう。で、多分もうそこ、に入らんかったら、もうそこを何日も放置されるような、結構ヤフーみたいなところだったから、その自殺した人が自分の死体発見してほしかったんかな、とちょっと思ったんですけど、でもですよ。よく考えたら、それガス自殺ですからね。それたまたま戸を開けて寝たけど、もう一回ちゃんと閉めて寝てたら、その人も死んでたかもしれないですよね。もうこれ見つけてほしかったというより、道連れ欲しかったんちゃうかと思うと、ゾッとしたっていう。
今回語っていただいた朱雀門いずるさんは、ご自身で様々な怪異体験を収集されているのですが、発表されるその話は不気味さが際立つものが多く、今回のお話もそんな一編だったと思います。酔っていたとはいえ、一晩の間、狭い車中で自殺死体と共に過ごしたという体験者の、それに気づいた時の驚きはどれほどだったでしょう。しかも、一歩間違えれば、自分もそのまま命を落としていたかもしれないのです。語りの中で、自殺者が自身の死体を見つけてもらいたいがために彼を呼んだのではないかという推測と、道連れにするために呼んだのではないかという推測の2つが提示されていましたが、私は後者、道連れにするためという意見を取ります。自ら死を選ぶ人の精神状態は、普通の人のものとは全く違います。悲しみや絶望、無力感にとらわれ、生を放棄したその状態は、私たち常人には理解の及ばぬものです。そういった人は、自分本位な考えに陥りがちのように感じます。電車への飛び込みにしろ、自宅での首吊りにしろ、どこでどのように死のうと、多かれ少なかれ、全く無関係の人を巻き込んでしまうことは避けられません。その人がそうすることで、誰かが何らかの迷惑を被るのです。しかし、死ぬと決めた本人は、それを気にすることはありません。いや、気にしないというよりも、気にしている余裕がないと言った方がいいでしょう。それどころではないのです。死を選ばざるを得ないくらいに、心身ともに追い詰められているのですから。そのような心理状態は、命を絶った後も続くのかもしれません。死は先のわからぬ未知への旅です。一人より二人の方が心強いというもの。だからこそ、その自殺者は、死での旅路の道連れを求めて、誰かを呼んだのでしょう。それにたまたまこうしてしまったのが、この話の体験者である彼だったというわけです。彼はその時、極度の酩酊状態でした。歩くのもままならないほどだったといいます。ここに、彼が死者の声にならない声を聞き、言われるがまま、自覚のないままに、その車に乗り込んでしまった理由があります。この番組の解説でも何度かお話ししていますが、酒に酔っている時というのは、見えない世界と頭の中の回線がつながりやすくなっている状態にあることは間違いないでしょう。酒を飲むと、死者が見えるようになったり、霊視ができるようになったり、未来を予知したり、といった経験談は様々な方から聞いたことがあります。また、シャーマニズムにおける巫女や祈祷師らは、 特殊な植物や菌類から生成した幻覚剤を摂取することによりトランス状態に陥ります。いわゆる神がかりというものです。そうすることで別の世界と交信するのです。このトランス状態と酒による酩酊状態は非常によく似ています。文化人類学者で薬学博士でもある故吉田修司先生は酒の起源をたどると幻覚剤に行き着くとおっしゃっています。つまり酒は古代のシャーマニズム文化の中から生まれたのです。今回のお話の体験者はたまたまその場所でその時間に酩酊状態になっていたために自殺者の呼びかけに体が反応してしまったのでしょう。タイミングがピタリと合ってしまったわけです。これがその言葉通り、死者が誰かを呼んだことによりそれを脳で受信した人がなんとなく呼びかけに応じてしまったのか、それとも酩酊することにより普段とは全く違う感覚が働いて死者が死ぬ直前に抱いた強烈な感情を鋭敏に感じ取ってそれに惹かれていってしまったということなのか、そのあたりの流れはわかりません。いずれにしても彼が迷うことなくその車に乗り込んだことは確かなのです。皆さんもお酒を飲む際はくれぐれもお気をつけて。ところで今回のお話は本来は公の場では語られないお話でした。朱雀門さんは体験者から誰にも言うなと言われていたのです。実話としての怪談を集めていると表には出せない話というのが入ってくることがあります。あまりに恐ろしいからとか、語ると恐ろしいことが起きるからといった理由で語れない、書けないというものももちろんないわけではありませんが、それはごくごく稀です。表に出せない理由で最も多いものの一つに体験された方自身がそう希望されたからというものがあります。私たちが集めている怪異な体験談のほとんどはごくごく私的な話になります。その中には世間に開示されたくはないようなものも当然含まれてきます。例えば大切な人を亡くした悲しい記憶にまつわる話、このような話の場合それを他人に触れられたくはないと思うのは無理からぬことでしょう。体験された方の悲しみがまだ癒えていないのであればそれは当然のことであり、その体験談を赤の他人である私たちがどうこうすべきではありません。またその人の他人には知られたくはない恥ずべき過去についての話も公開を差し控えるよう頼まれることがあります。それも最もな話です。そういった理由で書けない話せない話を私もいくつか持っています。たまに人からテレビやライブなどでは話せない怪談を聞かせてくださいと言われることがあります。テレビやライブで語れないほど恐ろしい話を期待しての言葉なのでしょうが、そういう話は滅多にあるものではありません。テレビやライブで語れない話はどこであろうと語ることはできないのです。そしてもう一つその話を披露できない理由があります。取材した怪異な体験を怪談として語るかどうかを判断する際はその話自体が持つインパクトだけではなくその話の周辺にある事情も考慮に入れておく必要があると私は考えています。つまりその話の中に社会通念上好ましからざる部分が含まれている場合は本人からの許可を得たとしてもこちらで自主規制して公開を差し控えるということです。何かを盗もうと忍び込んだ建物の中で体験した怪異とか、誰かを車で引き逃げした後に怪異に見舞われた話とか、そういったものはまず使うことはないでしょう。もっとも、今までそこまで悪質な行為が含まれる話を取材したことはありません。もしそのような話を聞かされた時は、相手に自首することを勧めるかもしれません。ただし、そういった話の場合、そこで行われている問題行為が何年も前のことであり、法的にもすでに時効を迎えているのであれば、個人を特定できない形で披露することはあります。今回の話の場合、もう過去の話であること、体験者本人が今では代行運転を使っており、 今後は飲酒運転をしないであろうことを考えれば、個人を特定できない形で公開しても構わないと私も判断します。飲酒運転の場合、アルコールの血中濃度と呼気濃度が明確に基準化されています。時間が経ってしまうとそれを測れなくなり、飲酒運転の事実を証明することはできません。事故を起こしていればともかく、それがない場合、たとえ本人が過去の飲酒運転を悔いて警察に出頭したとしても、それを裏付ける証拠がないため立件は難しく、検挙されることはまずないでしょう。その点もこの話を開示して良いと判断する一つの要件となります。もちろんこれは飲酒運転を正当化しているのではありません。検挙される可能性が限りなく低いとはいえ、事故さえ起こさなければ酒に酔って運転しても良いということでは決してないのです。この話の体験者が事故を起こさなかったのは、ただ単に運が良かっただけです。酒に酔っていなくても事故を起こしてしまうことはあります。酒に酔っていればその可能性が格段に上がることは言うまでもないでしょう。この話の体験者は酒酔い運転による事故こそ起こしませんでしたが、ぐでんぐでんに酔った結果、自殺者に誘われて自身の命を危険にさらしました。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、酒は飲んでも飲まれるな、酒は諸悪のもと。お酒を飲む人はこれらの言葉を常に頭に置いておく必要があると私は常に考えています。さて、今回のお話ですが、冒頭で朱雀門さんはこうおっしゃっていました。体験者から絶対言うたらあかんでと言われたが、個人を特定できないようにして語りますと。体験者本人からは絶対に誰にも言ってはいけないと言われていたのに語ってしまっている、これはいいのでしょうか。結論から言うと、私は語っても良いと思います。絶対誰にも言うたらあかんでというこの関西弁は、絶対誰にも言うたらあかんけど、話の最初に絶対誰にも言うたらあかんでという言葉をつけたら、誰に言うてもええでという意味なのです。だからこの配信を聞いている皆さんも、この話は絶対に誰にも言うたらあかんで。今回の朱雀門いずるさんのお話はいかがだったでしょうか。もっと朱雀門さんの怪談を聞きたいという方は YouTube で聞くことができます。 YouTube チャンネル朱雀門コレクションをぜひチェックしてみてください。当番組も配信開始より丸1年が経ちました。これもひとえに常日頃から聞いてくださっているリスナーの皆さんのおかげです。心からお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。これからも100円で買い取った怪談話をどうぞよろしくお願いいたします。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。怪談はメールでの募集も行っています。話すことが苦手な方や声での出演が難しい方はメールでのご応募をお待ちしています。また体験談以外にも怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクから投稿してください。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。